小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今年も残すところあと2ヶ月余りとなりました。年の瀬を意識しだす頃、店頭に並び始めるのが来年のカレンダーです。日本テレビ小鳩文化事業団では毎年写真付き展示カレンダーを制作し無料で配布しています。今日は来年2026年のカレンダーについてご紹介します。スタジオには日本テレビ小鳩文化事業団の山口佳代さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本テレビ小鳩文化事業団ではこの番組の制作をはじめ、盲学校でのスクールコンサートの開催、手話スクールの運営など目と耳の不自由な方々を支援する活動を行っています。そしてさらに毎年行っているのが写真付き展示カレンダーの制作です。ご希望の方に無料で配布しています。山口さん、この活動ですけれども、はい、いつ頃から始められたのか、そして始められたきっかけと活動への思いについて教えてください。
はい、1976年の11月に、まあ、翌77年版から、うん、制作を始めたということです。
はい、
全国の目の不自由な方に、先ほどおっしゃっていただいたんですが、無料で配布している当事業団の基幹事業になります。
はい、
とても実用的なカレンダーとして目の不自由な方々に使っていただいてます。
うん、
で当時ですね、日本テレビの社長だった小林よそじさんが、まあ、これからの企業は社会福祉に力を入れないとっていうお考えの方だったそうですが、
はい、
で1976年の11月になって、うん、展示カレンダーを作ろうっていう話が起こったそうなんですよね。まあ、11月ですから翌ね77年の本当1ヶ月ちょっとしか、
ね、
はい、なかったそうなんですが、はい、で急遽当時広報に社員デザイナーの方がいて、その方がデザインして、はい、うん、で社員の中でですね、鉄道写真が趣味だった方がいたそうなんですけれども、
はい、
その方の写真を使って、1977年版100冊からスタートしたそうなんです。
じゃかなり急ピッチな作業だったでしょうね。はい、当時は
そうですね。なので慌ててですね、印刷会社も探したということで、
はい、
当時のデザイナーの方が今もう引き続きやってくださっている東京オフセット印刷の平間社長の先代であるお父様とつながりがあったそうで、
はい、
そこに急遽お願いして、なので印刷は東京オフセット、そして展示がついているんですが、その展示は日本展示図書館が手作業で行ってくださってます。デザインや想定はこの1977年版から2026年版来年度のものまで全く変わっていないです。
そうなんですね。はい、ここはじゃあこだわりのいつものものっていうのが喜ばれるんでしょうね。
そうですね、愛用して長く愛用してくださってる方が多いと伺っているので、
はい、
まあ変えない方がね、良さがあるんでしょうね。
なるほど。初めは100冊からですか、
はい、
ということですけれども、今は毎年どのくらいの数を配布されてるんでしょうか。
はい、今はおよそ4万部作っています。
はい、
で当時業団から全国の施設や個人に2万部ほど、
はい、
それからですね、日本テレビ のネットワーク各社の協力を得まして、それぞれの地域を中心に約2万部を無料で配布させてもらってます。
そうなんですね。
はい、
手元に来年の2026年の写真付き展示カレンダーがあります。 大きさは A5 サイズで、あの背の部分にリングがついているので開くと A4 サイズですね、はい、で上の部分には写真、そして下にはカレンダーというふうになっています。そしてその月の祝日がカレンダーの下にまとめて書いてあるというデザインです。
はい、でこのカレンダーの部分が、展示で、表現されている、はい、ということですね。であのこのカレンダー部分の下にですね、
はい、
例えば1月でしたら元日などあの祝祭日の説明があるんですが、あのここを展示図書館の方が書いてくださっていて、展示図書館らしいあのセレクトもあるんですよ、はい、
あ、そうなんですか、は
い、例えば10月を見ていただくと、
はい、
10月10日目の愛護デーという、はい、あの表記があったりですね、はい、それから11月ですね、11月1日が日本展示制定記念日だそうなんですが、その、 あの説明もされてるんです、はい、あの展示図書館の方のセレクト、ね、らしいですよね。
そうですね、らしさが出ますね、
はい、
なるほど。
そしてですね、一番下にこの大安が入ってるんですが、
はい、
これはもう最初1977年版から変わらず大安の日は入っているそうです。
あ、どの月にも大安は必ず書かれてますね、はいはい、へえ。でもこれあの毎年写真のテーマも違うんですよね。
そうですね、
はい
はい、今年の、まあ、2026年版のテーマですが、街並み機構というテーマで、
はい、
写真家の岩本圭介さんが、撮影してくださった、本当に春夏秋冬美しい街の景色が楽しめますよ。
いや本当に素敵ですね。今私1月のページを見ているんですけれども、はい、1月は福島県の大内宿というところの場所でして、空吹き屋根に雪が積もっている本当に日本の伝統的な景色が見られますね。こういった写真もかなりこだわりとして毎年変わらず載せてらっしゃるということです。
そうですね、
はい、
あの写真のテーマがですね、あの全国にある景色というのをテーマにしておりまして、毎年いろんなあの全国の景色を、
はい、
写真撮っていただいてます。
うーん、確かにこう様々な地域のそして季節を感じられる写真ですね。1月ですと雪が降っていたり、徐々に春になっていくとこう青空が気持ちのいい景色が並んでいますね。
本当ですね、
この
写真にはですね、解説文もあの展示の入った解説文もついておりますので、
はい、
そちらでご覧いただけるといいかなと思います。
なるほど、
はい、
目の見える方も見えにくい方、ね、見えない方も一緒に楽しめるようにという思いもこちらあるんでしょうね、
はい、あのなぜあの目の不自由な方に、
はい、
写真付きのカレンダーなんだという話もあったそうなんですが、やはりこう写真を通して、目の不自由な方と請願者と、うんうん、
はい、
あのまあ、いろんな旅がテーマになりますよね、なんでそういう話もできますし、コミュニケーションツールにしていただきたいという思いが、はい、あって、
はい、
こういう日本各地の風景の写真にしております。
確かにいろんな話のきっかけになりそうですね、はい、行ったことがある、行ってみたい、こう自分の地元だったりとか、話が弾みそうですね。
本当ですね、あの滝さんの出身の北海道の写真もありますので、
はい、先ほど、はい、ちょっと拝見させてもらって、あの小樽なんかは修学旅行で行ったなとか、はい、いろいろ思い出すこともあって、確かに話がこう楽しく展開していきそうな景色がたくさんありますね。
そうですね、そういったコミュニケーションツールにしていただけると、
はい、
とてもいいと思います、うん。
そして私たち先ほど日本展示図書館の中にあるカレンダーの制作現場を覗かせていただいたんですけれども、本当に一つ一つ手作業で丁寧に作られてましたね。
本当頭が下がります ね、
そうですね、
本当に一枚一枚、
はい、
あの心がこもっていると思います。
今4番部ということですから、はい、かなり時間も労力もかかる作業だと思いますけれども、はい、そういった作業を経て作られているということがよくわかりました。そしてこの展示付きカレンダー、1977年から配布されているということですけれども、利用している方からはどんな声が聞かれるでしょうか。
はい、あの皆さんとても喜んでくださっていますね、
はい、
あのとても使いやすいという声もいただいてます、
はい、
でまたですね、あの目の不自由な方だけでなくて って、うん、展示の学習をしている方にも喜ばれているそうなんですね、
はい、
この文章を解説文の文章を読むのが楽しみであったりとか、
はい、
そういう声もいただいておりますし、うん、先ほども写真のお話もありましたけど、単なるカレンダーじゃなくてコミュニケーションツールにもなっているという話もいただいてます。
なるほど、
はい、
カレンダーの一番最後のページに50音の展示の紹介もありますよね、
はい、こちらを
展示一覧、
展示を学んでいる方は参考になさってるんだと思います、
はい、確かに本当にもうカレンダーという域を超えたものになっているんですね、うん、2026年のカレンダー配布はすでに始まっているということです。ご希望の方ははがきまたはお電話でお申し込みください。お問い合わせは 03-5259-5533 までどうぞ。平日午前10時から午後5時まで受け付けております。不在時には留守番電話に切り替わりますので、展示カレンダー申し込み、そしてお名前または企業団体学校名、電話番号をお話しください。後日折り返しご連絡いたします。ただ数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。それでは山口さん、最後になりますけれども、番組のリスナーへメッセージをお願いします。
はい、2026年度の展示カレンダーでは、日本の歴史的な街並みを切り取っている素敵な写真が楽しめますので、本当中には皆さん行ったことのある場所もあるのではないかと思います。ぜひコミュニケーションにツールにしていただければと本当思います。それからですね、小鳩文化事業団の事業としましては、番組最初にお話しいただいた盲学校のスクールコンサートだけではなく、他にも主催するコンサートがあります、うん、直近ではですね、11月24日にモンゴルの楽団テンゲル・アヤルグーをお招きしてのコンサートがあります。そしてですね、小鳩文化事業団の基幹事業の一つである手話スクール、こちらの方の次年度の参加募集、2026年度の参加募集も12月から始まりますので、コンサートの情報と合わせて小鳩文化事業団のホームページをチェックしていただけると嬉しいです。
はい、ぜひチェックしてください。お送りしてきました小鳩の愛、今日ご紹介しました写真付き展示カレンダーは現在配布中です。2026年のカレンダーについて、お申し込み方法など詳しくは日本テレビ小鳩文化事業団のホームページに掲載されていますので、チェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。